ひろねのおほほ部屋。皆さん、こんばん、マダム。見た目はアラフォー、心は二十歳。マダムソングライターのひろねでございます。おほほほほほほほほほほ、おほほほほほほほ。やってまいりました。火曜日のこの時間。スナックひらねのおほほめや。始まるよ。先週はさ、急に寒くなったって思ったら、また暑くなったりと。気温差に体調を崩している方も少なくないんじゃないかなって思う今日この頃ではおりますが、健康な人でもさ、油断していると体調を崩しますよね。ましてや子供や年配の人とかは体調管理が大変だと思うんですよね。天気も良かったり悪かったりで不安定だしね。そんな今日この頃なんですけれども、いろいろなことを吹き飛ばすべく、まずは乾杯と行きましょうかね。それでは皆さん、グラスを手に取りまして、今日も一日お疲れ様でした。乾杯。気がつけば5月もあと少しで終わりですよね。早い。年を取るととにかく時間の流れが早いのよね。以前にこのおほほ部屋でも話したと思うんですけれども、ジャネーの法則覚えてるかな。年齢が上がるほど時間が早く感じられるという法則のことなんだけれどもね、まあ体感で言うと20歳くらいまで、まあ一説によると18歳くらいまでに人生の半分の時間を過ごしている感覚っていう感じ。まあそれ以降は年々時間が過ぎていく速度が速く感じていくっていうなんか法則なんだけれどもね。子供の頃はね、ものすごく一日が長かったけれども、大人になると時間の流れが年々速くなっていくように感じる。マダムもさ、年々ね、早く感じるようになってさ、ちょっとね、恐ろしくなっているっていうのは、ないしょー。おほほほほほほ。さて、今話したジャネーの法則のように、人間の脳って、いろいろな働きしてるんだけれどもさ、その一つとして、脳が文章を補正したりするんだよね。え？何？どういうこと？って、実はね、少しヘンテコな文章があったとして、それを脳が補正しちゃうっていうシステムっていうかね、まあ、なんていうの？機能っていうの？まあ、これっていうのは、例えばなんだけれども、ひらがなでこんにちはっていう風に文字があったとして、このこんにちはのにとちが逆になってたとするでしょ。こんちにはっていう風になってたとしたら、これって脳が一瞬に修正してちゃんとこんにちはって判断して読めちゃうっていうね、そういうね法則なんだけれども、文章の単語で最初と最後の文字以外の順番が入れ替わっても、その最初と最後が正しくハマっていれば読めちゃうっていう現象なのよ。これをタイポグリセミア現象って言うんだけれどもね。実はなぜこの現象が起こるか、未だ科学的には解明されてないんだって。経験によってね、補正されるっていうね、この現象なんだけれども、ひらがなを覚えたての子供では、この現象はね、起こんないみたいなんだよね。経験によって補正される。だから、ひらがなを覚えたての子供は、有効な現象ではない。まあね、大人になるとそれまでの経験がね、蓄積されているからね。だから少しくらいヘンテコな文章であっても、 勝手にね、補正しちゃってね、脳みそがね、読めちゃうんだよね。まあこれってさ、いいんだか悪いんだかって感じなんだけどもさ、このタイポグリセミア現象なんだけれども、これね、日本語の文章で発生する場合、これね、条件がね、あるのよね。各単語の文字数が4文字から6文字。3文字以下の単語では並び替えない。で、各単語はひらがな、カタカナ、漢字のいずれかで統一されている。あと、ここがおそらく重要になってくると思うんだけれども、読み手が知らない言葉は使わない。読み手があくまでも知っている言葉。この条件が揃うと長文になっても脳が補正して文章が読めちゃうんだよね。そう、だからね、こういうのも、あれなんかおかしいかなと思っても、だ読めちゃうからいいかなみたいな感じで見過ごしちゃったりもするんだけれども、まあこのね、タイポグリセミア現象、ちょっとうまく言えなかったりするんだけれども、これの現象を用いて、広告を打ち出したところ、売り上げが伸びた商品もあったんだって。だからね、広告戦略にも活用されて、成果を出せるっていう事象なんだよね。だからこのね、現象、タイポグリセミア現象、活用される可能性あるよね。私たちの生態ってさ、実はまだまだ知らないことってたくさんあるんだなって思うんだけどね。まあ面白いこともあるけど、良いことでね、活用するならいいけど、悪用するのは良くないなって思う。なんかさ、これってさ、悪用されやすいかなとか、ちょっとね、まだ勝手にね、うがった考えで感じちゃったんだけれども。これね、いろいろなこと経験して取捨選択できるようになりたいけれども、このタイポグリセミア現象に関しては、経験したことを脳が勝手に補正してしまうから気をつけなきゃいけないのかなって思うよね。修正する能力を逆手にとって罠にはめていく。詐欺とかにね、ほんと使えそうだよね。まあそういう可能性もなきにしもあらず。だからこの現象に関しては経験していない人、言葉を知らない人は騙されないけれども、経験豊富な人こそ騙されちゃうのかな、なんてね。これね、本当に経験豊富な人だから、ね、いろいろと判断できるかなって思ったらさ、ちょっとさ、逆手に取られちゃう。だからね、そのためにも真実を見に行く目をね、養っていきたいなって感じたのよね、マダムはね。皆さんはね、こうやってさ、自動修正されたエピソードってなんかあるかしら？もしあったら、ぜひぜひ、マダムに聞かせてね。最近マダムね、物忘れというかさ、なんかね、ピントが合わないっていうの？考えてたこととかすぐ忘れちゃうっていうの？何かやろうとしてさ、場所移動したりしたらさ、移動後にあれ何しようとしたっけなーってさ、忘れる時がね、あるのよね。あとさ、物の名前が出てこない。言葉が出てこないっていうのはなんていうの？ほらほら、あれあれあれ、あれだってばーみたいなね。こんな感じでさ、これってちょっとやばいなーって思ってさ、で、この話をね、友達としたんだけど、あるよそれで言われてさ、ああ、まだまだけじゃないんだってちょっとほっとしちゃったりしたんだけど、まあ、本当はさ、ほっとしちゃいけないんだろうけどね。これって老化の一種なのかなと思ったんだよね。20代とか、本当に若い頃ってそんなことなかったし、わあ、年取ると大変とか思ってたんだよね。そしたらさ、自分がさ、なんか物忘れ激しくなってきてしまったお年頃になっちゃってね。あまり考えたくないけどさ、脳が老化してるのかなって思うんだよね。体とかは老化を遅らせたり、美容にはいろいろと気をつけてる人は少なくないんだろうけど、脳については考えてる人どれだけいるのかな。この脳の老化なんだけど、普段の生活習慣で けさせてるって話なんだよね、脳を。ここで脳の老化を遅らせる方法あるんだけど、紹介していくからね。まずはじめに、イヤホンを大音量で聞くのをやめる。これね、若い頃からヘッドホンや大音量でね、音楽聴いてる人、あとはさ、すごいうるさい環境にいた人、結構耳が遠くなってたりすると思うんだよね。例えばさ、うるさい場所長くいた人、パチンコ屋さんとかね。もうね、これって耳が遠くなってる人結構いると思うんだよね。で、難聴になると脳への刺激が減って認知症のリスクが跳ね上がっちゃうのよ。耳のね、細胞は一度壊れたら戻らないから、もし自分がね、耳が遠いなって感じたら、とにかく一旦生活を改めた方がいいのよ。もしすでに耳が遠くなってたら、恥ずかしがらずに補聴器つけたりしてちゃんと聞こえるようにした方がいいわけ。これって自分のためじゃなく周りのためでもあるからね。なぜかね、マダムの周りの人って耳が遠い年配の人、まあ男女問わずいるんだけれども、その人たちなんかね、頑固で意地張っちゃってってさ、意地でもね、補聴器つけたがらないんだよね。でもさ、ほんと危ないからね。ほんと。あと人の話聞こえないからちゃんと会話にならないのよ。男性の方はね、確かに認知症入ってるかなって思う言動してるからね。だからとにかく自分じゃなく、周りの人たちのためにもね、ぜひ対策してほしいなって感じたのよね。2番目、砂糖や塩分を控えて血圧の管理をする。これね、糖分を取りすぎると、まずね、糖尿病のリスクが上がって、アルツハイマー病の原因になる脳のゴミが溜まりやすくなるんだって。塩分過多も脳の血管の働きを悪くするから、あんまり良くないわけよ。なんかさ、おやつや塩辛いものは脳のエネルギーになると勘違いしている人がいるんだけれども、違うからね。砂糖や塩分を減らすことで脳の血管へのダメージを減らせるってことなのよ。だから食事はね、好きなものだけじゃなくバランスよくとっていきたいね。3番目、歯周病の放置をやめる。これさ、若い人は歯周病のこととかそんなの考えないんだろうけれど、ある程度の年齢になると歯茎が弱っているっていうか、なんというかさ、ね、もちろん年齢じゃなく出血している人は注意が必要なんだけれどもね。歯周病とかは歯にも影響あるからさ、グラグラしたり、最悪歯が抜ける原因にもなるからね。この歯周病による歯茎の炎症の菌が脳に運ばれると、脳のゴミ、さっきも言ったけどもさ、この脳のゴミを増やす原因になることにつながるから、本当に気をつけていかなきゃいけないわけよ。普段から歯磨きしっかりしてね、可能であれば歯医者さんにも定期的に通ってケアした方がいいかもね。4番目、睡眠不足。これはさ、結構多くの方がさ、睡眠不足なんじゃないかなと思うんだよね。5時間以下の睡眠はアミロイドベータっていう脳のゴミが排出されないで溜まっていくから、認知症のリスクが2倍になるっていう研究データがあるからね。まあこれさ、ゴミのせいかどうかわからないけれど、寝不足だと頭回らないじゃない？そんな状態がさ、何年も続くと、やっぱりどこかおかしくなるよね。ちゃんと睡眠が取れた日は頭すっきりするじゃん。ほんと睡眠大事だからさ、ちゃんと寝ていこうね。5番目、孤独やネガティブ思考をなくす。これね、いつもイライラして他人を敵視したり孤立していると、海馬っていうね、記憶を司る部分がね、萎縮しちゃうんだって。これめちゃくちゃ怖いよね。 自分のネガティブな思考によって認知症になっちゃうってわけでしょ？人の悪口や愚痴は言っちゃダメって、ある意味理にかなっているわけだよね。マイナスなことは自分に返ってくるからってことなんだろうけど、まさにそうだよね。文句、悪口、愚痴を言うなら、人のいいところを見つけて褒めてニコニコ笑っていろよってことなんだけどね。友達や家族との交流を持つって、本当大切なことなんだよね。マダムは孤独は嫌いなんだけれども、でもね、これね、一人でどこか出かけるのは好きなのよ。でもこれはね、孤独とは違う。ちゃんと人と交流して元気に年取っていきたいよね。でもさ、認知症は私たちの生活にさ、潜んでいるんだよね。誰にでもなり得る話だからね。皆さんも健康に年を重ねるために、ぜひ今話したこと参考にしてね。さて、最近は若い世代の活躍がものすごいですよね。マダムのダーリンマダダリは大の阪神ファンなので、阪神の話になってしまうんですけれども、ドラフト1位の選手の立石正弘選手がすごい活躍してるよね。なんかさ、この立石くんは今ね、ヒット量産して、日曜日にはさ、初ホームラン、ねえ、すごかったなって思ったんだけれども、野球興味ないマダムもね、すごいじゃーんって思ったよ。今年の新人で一番と言っていいほど活躍してるんじゃないかな。他の球団全部合わせてね。まあ今年最後までね、試合終わった時点でどの程度活躍していたのかっていうのは今の時点ではわからないけれども、とりあえず勢いが今あるのは間違いないよね。てか、今、阪神の選手の層がとても厚いんだよね。新人の立石くんもそうだけど、歴代のドラフト1位が活躍してるみたいだね。てか、歴代のドラフト1位が阪神にさ、ちょっと何人もいるってすごくない？その人がさ、スタメンの9人の中に入っちゃってるってさ。ねえ、立石くん、ちゃんとさ、活躍しているからさ、いいじゃんって思ってさ。でもこの立石くんもね、活躍するまでね、なんか怪我してってしばらくね、なんか試合に出れなかったみたいなんだよね。まあ野球選手というかさ、スポーツ選手は体が資本だからね、怪我とかしちゃうと使い物にならんくなるからね、本当に怪我とか気をつけて頑張ってほしいなって思う。今年はね、一度くらい巨人阪神戦見に行きたいけどねって言っても、まだダリが行きたがっているから、それの落ち着き合いなんだけどもね、マダムはね、ほほほほほほ。スポーツ系の情報はね、基本マダダリにマダムはいつも教えてもらってるんだけれども、まあ一生懸命話してくれるんだけどさ、へえそうなんだってマダムがね流して聞いてるから、ほんと興味ないんだなってブツブツ言われちゃうんだけどもね。うん、ほんとごめんごめんマダムって感じ。マダム全く興味ないのよね。まあマダダリはさ、巨人阪神戦のチケット取るために頑張っているけど、なかなか取れないからテレビで応援してるんだけど、もし取れて行ってくることがあったら、その時の話もぜひするから、その時は聞いてね。あとね、もう一人若くして活躍してる人、女性なんだけれどもね、今村聖奈ちゃん。実はね、この聖奈ちゃん、女の子、競馬の騎手なんだよね。マダムね、競馬はやらないんだけど、日本人の女性騎手として初めて G1 というでかいレースを制した子なのよ。すごいよね。それもね、初めて G1 っていう大きなレースに初めて出て優勝したっていうのよ。歴史を塗り替えちゃった子。普通ね、G1 のレース出るだけでもすごいって言われてるのに、それもね、初出場で優勝しちゃって、女性でね、ミラクルだよね。で、乗った馬っていうのがね、重力ピエロって名前の馬でさ、 このセナちゃんがね、ジューちゃん、ジューちゃんってね、話しかけてるね、映像が出てたんだけれども、聞いた話なんだけれども、そこまでね、このね、重力ピエロって血統いい馬じゃないらしいのよね。で、この競馬の馬って血統でさ、ものすごいさ、影響されるらしいんだけれども、それがさ、なんかこのね、ジューちゃんはね、すごい強いみたいなのよ。まあね、このね、ジューちゃんはね、気性がね、とっても、何、荒くてさ、乗りこなすの大変みたいでさ、振り落とされるか心配だったってセイナちゃんが言ってたんだよね。で、まあ確かにね、強い馬ではあるんだけれども、通常さ、馬主さんは勝ちたいから、ね、賞金がさ、かかってるからさ、強い騎手に乗ってもらいたいと思うのよ。競馬知らないマダムも竹豊なら知ってるけれども、そのくらい強い騎手に通常乗ってもらいたいと思うんだけど、この馬主はさ、セナちゃんを指名してね、乗せたんだよね。それもすごいよね。だからね、昨日のレースはセナちゃんが出るレースでは、親の目線で見てた人が多い、多かったんじゃないかなって思うんだよね。で、このセナちゃんはね、今22歳で、今年23歳だからさ、マダムの子供世代なわけよ。ほんとみんなね、なんかね、応援してたんじゃないかなって。そういやね、立石くんも今22歳で、今年23歳なんだよね。なんかね、この世代はすごい世代なのかなって思うよね。マダムはさ、親心出して、これからもね、このね、二人注目して応援していきたいなって思うよ。皆さんは今応援している推しはいますか？いたらぜひ教えてね。ここで、占う気のない占い師めいちゃんの今週の開運アドバイス聞いてね。三択になってるから聞き逃さないでね。
占う気のない占い師めいです。ABC 三択です。気になるアルファベットはどれですか？ A を選んだあなた、もっといろいろと知っていかないといけない、もっとやっていかないと、とやることを探していませんか？あなたが気がついていないだけで何かをしようと思わなくても、もうすでに始まって動き出しています。今がベストな状態であると自覚して動くことで、より良い結果が期待できそうです。力を抜いて自然体でいるよう心がけましょう。ラッキーカラーはシルバー、ラッキーナンバーは18、開運フードはドーナツやロールケーキ、開運アイテムは指輪やブレスレットやネックレス、開運する場所はターミナル駅。 B を選んだあなた、これまでやってきてできてた方法が全くできなくなって困っていませんか？今までのやり方に固執せず、全く違う角度から見たり考えたりする必要があるときです。一つのことにフォーカスしすぎず、今は目の前のできることを一つ一つ取り組んでいってみましょう。ラッキーカラーはオレンジ、ラッキーナンバーは25、開運フードはスープやドリンク、開運アイテムは今までと違うタイプの服、開運する場所は気になっている場所。C を選んだあなた、準備は十分整いました。休んでいるなら少しずつでいいので軌道修正をしていきましょう。先のことを考えて備えていても、全く思うことと違うことが起こるのが人生です。なんでこうなってしまったのかを考えるより、新しいことにチャレンジしてみましょう。新しい出会いがたくさん起こるかも。ラッキーカラーはピンク、ラッキーナンバーは21、開運フードは香りのいい料理。開運アイテムは生花、花柄のアイテム。開運する場所はお花畑。開運アドバイス、参考にしてみてください。
はい、いかがでしたか？皆さんは何選びましたか？マダムは今回 A を選びました。皆さんもぜひめいちゃんの開運アドバイス参考にしてね。ここでこのおほほ部屋に寄せられた感想をご紹介いたします。前回のマダムのセルフ会を聞いてくださっての感想です。ラジオネームモーモーさん。5月19日のひろねのおほほ部屋、 今夜も聞かせていただきました。朝夕の温度差が激しい日々、喘息持ちの人がインフルエンザになったら大変とか、今の姿が10年前の生活の表れであるとか、とても大切なことですね。それに質の良い睡眠は必要ですね。どうしても主婦はやることがたくさんあるので気をつけて過ごしますね。今夜もありがとうございました。次回も楽しみにしております。マダムも暑い日が続きますがご自愛くださいね。とのことでした。ももさん、感想ありがマダム。そうなんですよね。ちょっとね、健康のことについてね、ちょっと話させていただいたんですよね、先週はね。今の生活が10年後の体を作るって話をしてたし、今の体は10年前の生活が今現れちゃってるよって話をしてたと思うんですけれどもね。本当にちょっとね、まだ、最近ね、なんか、太ってきちゃってやばいやばいやばい。気をつけないとね、10年後も健康でいたいからね。皆さんもね、健康に気をつけてお互い行きたいと思います。この番組では皆様からのご意見ご感想受け付けております。また流してほしい曲のリクエストもお待ちしております。マダムの X、旧 Twitter や Instagram のリプランや DM、または公式 LINE を送っていただいても OK ですよ。皆様からのご意見ご感想お待ちしております。さて、気がついたらお別れのお時間となりました。次回もぜひお楽しみに。それではまた来週お会いしましょう。See you next time.